森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日の質問は20代男性会社員の方からいただきました。大人の発達障害で仕事への関心、興味、モチベーションが持てない場合はどうしたら良いですか、ということなんですけれども、先生、今日の質問はいかがでしょうか。
はい、僕も、30代で、大人の発達障害と診断されまして、まさに、はい、こちらのご質問の通りの悩みを抱えてました。
はい、
はい、で、ただですね、これ結構原因がありまして、ちょっとその辺を踏まえた上で方法の方を紹介していきたいと思います。
はい、
はい、で、方法は全部で3つありますんで、順番に試していただければと思うんですけど、
はい、
まず一つ目ですね、方法1としまして、まず没頭できる仕事か何かを探すっていうところがまず大事になってくるんですけど、
はい、
そもそも論としまして、仕事への関心、興味、モチベーションが持てないっていう、僕もそうだったんですけど、そこってまずその自分が本当に没頭できる仕事にまず出会ってないっていうのがありまして、
はい、
見つかってないっていう、僕の場合は結構まだ恵まれてたんで、結構最初から自分のやりたいことっていうのは結構はっきりしてましたんで、結構いろいろやってたんですけど、
はい、
僕の場合だと IT 関係の仕事が好きでずっとやってまして、
はい、
パソコン教室の仕事とかパソコンサポートとか、ホームページ作成であったりとか Excel VBA プログラミングのシステム開発であったりとか、
はい、
そういったいろいろやっていって自分の本当に集中できる、没頭できる仕事っていうのを見つけていったんですけど、結構ね、ウェブ制作の仕事に関しては会社でやれとか言われたわけではなくて、
はい、
本当に自分で最初趣味でやってたんですよ。
あ、趣味だったんですね。
はい、趣味だったんです。で、趣味でやってたんですけど、いろいろやってて、で、趣味でやってて、いろいろやっていくうちに、作ってくださいっていう依頼が来て、実際作ったりとかして、で、いつの間にかビジネスで、できるようになってたっていう感じなんですけど。なので、本当にだから、結構、大事なこととして、やっぱり、会社から言われたことだけやってるんじゃなくて、
はい。
せっかくなんで、いろいろ自分が、これはって興味持てることとかでもいいし、新しいことでもいいんで、基本的に挑戦していろいろやってみたらいいと思うんですね。
何かチャレンジをしてみると。
はい。で、それで本当に自分が集中できる仕事ってなんだろうっていうのをはっきりさせた上で、
はい、
その自分が集中できる仕事っていうのをまず見つけていかないと、永久にまずそのモチベーションとかっていうのが全然上がらないと思うんですよ。
そうですね。
はい、なのでまずはその没頭できる仕事を探すっていうのがまず一つ目のポイントになりますね。
没頭できる仕事を探す。
はい、
はい、
これが見つからないと発達障害は自分の本当の能力を発揮できません。はっきり言って僕もそうでしたけど、はっきり言ってもうダメです。僕前の上司に言われたのがポンコツって言われたんですけど、
ポンコツ、はい、
あの正直本当にポンコツになっちゃうんで、それが嫌でしたらやっぱりあの没頭できる仕事を見つけるしかないっていう。はい。で、まあ、それが一つ目の方法で、その、まあ、方法2としましては、
はい、
まあ、基本的にその、まあ、あのこの没頭できる仕事が見つかってからでいいんですけど、
はい、
あの見つかったらあの間に別の仕事を入れて、まあ、飽きないようにするっていう感じですね。
他のことも一緒にするっていうことですね。
そうですね。その飽きる前、結局だからあの結構ね、発達障害ってあの結構集中没頭できる仕事に関しては何時間でもできるんですよ。僕そうなんですけど、でもあの興味のないことに関してはもう無理なんですよね。もう最初から苦痛で何もやりたくないわけですよ。で、あの結構ね、大体ね、やっぱりその、最初にそのまあ集中できる仕事をやって、ある程度エンジンかけといて、
はい、
それからちょっとやりたくない仕事とか苦手な仕事を間にちょっと挟むようにして、でその間に挟む時間も自分で考えながら、あの苦痛でない時間が15分だったら15分だけ毎回途中で挟むとか、あの、まあ、15分だと短いかもしれないんで、まあ、1時間は集中してやるとか、
はい、
っていう風に、まあ、自分であのタイムリミットとか決めてやっていくとだいぶちょっと変わってきますね。
調整しながら入れていくんですね。
はい。結構その発達障害の方だと、僕もそうなんですけど、自分の興味関心事しかやらないんですよ、基本的に。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だから全然あの自分がそのやりたくない仕事とか興味モチベーションが持てない仕事に関しては、はい、一切やりたくないので、ほぼやらない、後回しにして1日終わるっていうパターンが多いんですよ。で仕事なんで、あれどうなったって言って全く何もしてませんは通らないじゃないですか。
そうですね。
はい。なので、あのなるだけちょっとあのまあ、そういうふうに間に別の仕事を挟んでやればだいぶ変わってくるかなと。
はい、間に入れていく
ってことですね。で、まあ、あと最後に方法3なんですけど、
はい、
スモールステップ法の活用ということで。
スモールステップ法。
はい。まあ、これスモールステップ法って何かって言いますと、
はい、
基本的にはその、まあ、その仕事をの、まあ、いろんなやることを細分化していきまして、
はい、
で、その、まあ、要は一つ一つのステップ手順に分けるわけですよ、あの一つの仕事に対して。
はい、
はい、で、まあ、まあ例えばウェブ制作っていう仕事があったとしたら、
はい、
あのお問い合わせフォームの作成であったりとか、トップページの作成であったりとか、
はい、
あの料金一覧の作成であったりとかっていう風に必要なものを、まあ、パーツで分けていきまして、でそれを順番に片付けていくっていうのがスモールステップ法なんですね。
はい。
で結構発達障害に、あ、まあ、僕もそうだったんですけど、ありがちなこととしては結構その一気にやりたがるというか、はい、一気に片付けようとするんですよ。
全部一気にやるんですね。
一気にやろうとしてできないっていうパターンが多くて、
あ、
まあ、僕の場合はそうだったんですけど、
はい、
でなんでそういうことになるのかなっていうのを自分で立ち止まって考えたらですね、
はい、
あの自分であのどういうふうな手順を踏んで、まあ、この仕事を終わらせるかっていうのをちゃんと考えてなかったんですよ。
あ、
だからあの全体像を把握しないでいきなりあの山登ってるんと一緒なんですけど、
はい、
あの全体像、目的地をはっきりせずにあの山登ってたどり着けない迷ってるみたいな感じなんですよ、結局。だからちょっとつ盲信って言ったらいいのかもしれないですけど、あの結構だから、あのいやそれは別に悪いことではないんですけど、ただあの、
はい、
とかく仕事になってくるとやっぱ取りこぼしっていうのが結構出てきたりするので、
はい、
でまあそれがケアレスミスにつながったりとか、あのまあ、それで、はい、評価がマイナスになったりとか、
はい、
はい、で、あの僕がその実際、まあ、発達障害としてあのなぜこういうふうな、その今日の質問であるその、まあ 仕事への関心、興味、モチベーションが持てないのかっていうのをですね、ちゃんと自分で分析したらですね、
はい、
大体この3つに当てはまることが分かりまして、本当にもう没頭できる仕事っていうのがはっきりしてなかったっていう時もありましたんでね、その時は。
はい。
はい、で、まあ、ずっと自分でやりたい仕事だけやって、それ以外の嫌な仕事は後に回してたんで、一向に終わらないわけですよ。
終わらないですね。
手つけないんで。
完全放置ですよ。
完全放置。で、時間だけ過ぎて、納期になって、できてないっていうパターンが多いですね。はい、だから間に仕事で無理やりにでもぶち込んで少しずつでも進めるっていう感じですね、
はい、なるほど、はい、間にちょっとずつやっていくっていう感じですね、
はい、
感じですね、スモールスケット法、
はい、で、まあ、そういう感じで、はい、まあ今回のご質問の回答としては大体以上になるんですけど、
はい、
はい、なんか他に、気になることとかっていうのはないですか。
そうですね、そのスモールステップ法をやってみようって思った時に、
はい、
その分け方、
はい、
まあ、人によって分け方違うかもしれないんですけど、何かコツみたいなものがあったら教えていただきたいですね。
あ、ね、そのコツみたいなところで言いますと、
はい、
基本的にね、その一つのステップまで分解するのが基本なんですよ。
一
つのステップまで分解するのが基本な、そのスモールステップ法というのは、要は本当に一つ一つステップを、まあ、重ねていって、まあ、解決完了していくっていう感じのやり方なんで、
はい、
結構そのくくりとしては一つの手順にまで分解する必要がありまして、
細かくですね、
細かく分解する必要があるんですよ。だから基本的には、ただまあその分け方としては、
はい、
分けるとしたら、一応ただやっぱり分けるとしたら、やりやすい方法としては、まず大分類で分けまして、
はい、
で次に中分類で分けまして、
はい、
で最終的に一番ちっちゃい分類にするっていう。まあ、例えば問い合わせフォームとか、まあ、問い合わせのページ作るってなっても、まあ、問い合わせフォームを作ったりとかで、固定ページっていうんですけど、まあ、そこにその問い合わせのページを作って、メニューに表示、メニューでまあ、ヘッダーっていうんですけど、その上の部分にこう出したりとか、
はい、
でいろいろ、まあ、手順に関してはいろいろありまして、それをひっくるめて問い合わせページの作成とかってなるんですよね。だから仕事に関しても基本的に必ず流れがあるはずなんですよ。
はいはい。
なので、できれば一応最初にできれば、まあ、コツとしては、だからもう一回全部書き出した方がいいですね。
書いた方がいいですね、これは。はい、
もうこれは紙に書き出、コツとしては紙に全部一旦その手順を全部書き出すと。
はい。
はい。で、その手順見ながら、細分化できるところまで細分化しまして。
なるほど。
はい。で、順番をその後決めていただいたらやりやすいかなと。
やることリストみたいな感じですね。書き出して。そうですね。
書き出して。で、書き出して、全部書き出した後に、どういう順番で進めていった方がいいかっていうのを考えて進めていくと。
ああ、そうですね。順番も大事ですね。
順番も大事ですね。やっぱそこも大事だね。何が一番優先かとかも考えながら。
はい。
でその順番によってある程度何パーセントできたとか報告できるんで、
はい、
ここまでで、で細分化したらここまでできましたとか言えるんで、
あ、そうですね、はい、今ここですって
言えるんで、これ全体としてはこうなってて、そうですね、自分も把握しやすいんです。全体はここで、そのうち1と2に関しては終わりましたとか報告しやすいんですよ。
そうですね、分かりやすいです、
はい、まあ、そんな感じでやっていただくといいかなということですね。
なるほど、分かりやすいです、ありがとうございます。
はい、
そうですね、それくらいですね、はい、質問は、今のがちょっと知りたかったです。
あ、他は大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
はい、
はい、では今日は、
はい、
大人の発達障害で仕事への関心、興味、モチベーションが持てない場合はどうしたら良いですかという質問に関してお話しいただきました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ、簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問、いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。では、また来週お会いいたしましょう。さようなら。